7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, konbang wa. こちらはインドネシアの声です。この夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。7月22日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
太平洋地域の13カ国がインドネシアで太平洋議会に出席についてお伝えします。人間開発と開示の持続可能性に関するインドネシアの太平洋議会パートナーシップは2018年7月13日と14日にインドネシアのジャカルタで開催されます。太平洋議会会議のホストとしてインドネシアの確定は7月19日木曜日、国会議事堂での記者会見で国家副議長ファリゾンが伝えました。彼は会議には13の国と2つの地域からの8人の議会議長、2人の議会副議長が出席されると説明しました。ファリゾン副議長によると、この会議における太平洋代表団の出席はインドネシア議会の歴史の中で初めての驚異的な勢いとなったということです。彼はまた、ユスフカラ副大統領によって開かれる予定のイベントは、彼らの問題に関する意見を共有するフォーラムとなり、将来インドネシア太平洋地域のパートナーシップを強化するための最初のステップとして合意を取り付ける予定だとの語りました。国会はこの会議がインドネシアと太平洋小島小国間の広範な議会協力の新たな玄関口になることを期待しています。それでは次のニュースです。ジョコウィドド大統領はゴロンタロでいくつかのインフラを発足についてお伝えします。ジョコウィドド大統領は2018年12月にゴロンタロ州でいくつかのインフラ整備事業を開始する予定です。ゴロンタロ州地域長官アニスナキ氏は木曜日、ゴロンタロ州政府は大統領間の日程を調整し始めると述べました。これによると大統領はゴロンタロで国家社会連帯の日のメインイベントに出席する予定です。ジョコウィドド大統領はまたゴロンタロ州国立大学第3キャンパスアングレ蒸気発電所ランダンダムゴロンタロアウターリングロード環状道路などいくつかの戦略的なプロジェクトを開始する予定です。発足する4つのインフラのうちランダンダムのみが完成し、新しい水田を作る段階にあります。一方、 225MW のアングレック蒸気発電所は建設中であり、12月下旬に発足する予定です。それでは次のニュースです。バリクパパン・バンダルスリーブ側間の便はすぐに運航するについてお伝えします。近い将来、インドネシアの民間航空会社の一つが東カリマンタンのバリクパパンからブルネイの首都バンダルスリーブ側までの便はすぐに飛行するので、インドネシアとブルネイの間の接続は拡大するだろう。便のルートの実現は第4回2国間協力のための共同委員会 GCBC インドネシア・ブルネイ間の具体的な形態であり、両国の起業家を初めて含みます。これは2018年7月20日金曜日にジャカルタでの外務省のパンチャシラビルでブルネイのエルワン・ユソフ第二外務省務大臣との共同記者会見でレト・マルスディ外務大臣が語ったものです。在ブルネイ・インドネシア大使スジャッミコ氏は2018年7月19日木曜日に記者会見で、両国の外務大臣の会議が行われる1日前にジャカルタのホテルで第4回 GCBC の一部であるビジネスミーティングが開催されましたと述べました。このビジネスミーティングに参加する人々は、情報技術、コンサルティング、不動産、教育、食料、畜産、観光、石油とガスに従事するブルネイの9社とインドネシアの15社が参加しました。このビジネスミーティングを通じて、両国の各加盟国はビジネス機会、規制、ビジネス可能性にさらされます。その結果、両国の企業家による合弁事業を開始することに関心が持たれています。これをフォローアップするため、両国の企業家は近い将来ブルネイで次のビジネスミーティングを開催することに合意しました。それでは最後のニュースです。インドネシア・マレーシア画家はボルブドゥルで合同展示会を開きについてお伝えします。インドネシアとマレーシアからの5人の画家はボルブドゥルのリマンジャウィアートハウスにトランスモグラフィケーションというテーマを持つ展示会を開きました。この展示会は7月21日から8月21日まで行われます。リマンジャティアートハウスとボロブドル画家コミュニティの管理者ウマル・フサイニ氏は、この展示会でアジアの画家の作品を広げたいだと述べました。インドネシアからの参加者はイマム・サントソ、インドラ・ドディ、マルソヨです。そしてマレーシアの参加者はハリ・サバディとシャルル・ヒシャムです。この展示会で彼らは20号の絵を見せます。この展示会も2つの国、インドネシアとマレーシアの友情関係を強めるために行われます。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1、あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2、あなたはボイスオブインドネシアの放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミングそれとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3、あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年ボイスオブインドネシア国際クイズはラディオレプブリックインドネシアワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は過去最低の貧困率は 9.82% で、物価格差対策実りについてお伝えします。中央統計局 BPS は7月16日に2018年3月時点の貧困率が9.82% だったと発表しました。前回調査の2017年9月時点から 0.30 ポイントの改善でした。民衆化後の統計が始まった1998年以来では過去最低となりました。インドネシアの貧困は米や卵などの品目からなる一人一日2100キロカロリー相当の食費と教育費や光熱費、医療費など最低限の生活を送るために必要な1ヶ月あたりの支出を満たせない状態を示します。州により基準は異なり、今回統計で州別で最も低かったのはジャカルタ特別州の3.57% で、最も高かったのはパプア州の 27.74% でした。貧困層は2595万人で、農村部の人口は前回より50万人減少の1581万人、都市部は13万人減少の1014万人でした。政府は農産物の生産や輸出がおおむね好調に推移しており、また農村向けの貧困解消格差税制に向けたプログラムが効果を発揮していると主張しました。インフラ率が目標通り前年比 3% 台の上昇で維持していることや、失業率の抑制も貧困率低下の追い風になりました。しかし貧困線より若干上にいるが、わずかな経済の変動で貧困層に落ちる可能性がある潜在的な層は多いです。貧困層に近いほど家電などと比較して値上がり幅が大きい米など食料への支出の割合が大きいからです。 また政府目標に届かない経済成長の中で賃金上昇も抑制される傾向にあります。気候変動などで食料価格が上がると厳しさは増やします。スリムリアニ財務大臣は所得格差を示すジニ係数も 0.389 まで低下しているとして、政策は正しい方向に向かっていると強調しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年7月22日にアメリカの人気飛行士ワイリー・ポストは世界の回る初めてのソロフライトをしたことから始めます。ワイリー・ハルドマン・ポストは一人で世界を回る最初の人として知られているアメリカの飛行士でした。この記録は7日19時間で達しました。ポストも航空気圧スーツを開発することに支援しました。ポストの飛行機ウィンニー前と彼の航空気圧スーツは現在アメリカのワシントンでの航空宇宙のためのスミソニアン国家博物館で展示されています。次は1946年7月22日にキング・デフィードホテル爆発事件についてです。キング・デフィードホテル爆発事件は1946年7月22日月曜日にエルサレムでのキング・デフィードホテルの南側に位置する在パレスチナ・イギリス行政本部におけるイル軍という武装したジオニストの地下組織によってテロ攻撃でした。さまざまな国籍の91人が死亡し、46人が負傷しました。このテロ攻撃は1920年から1948年の期間にイギリスに対して最も致命的な事件としてみなされています。最後は2011年7月22日にノルウェーの攻撃についてです。2011年のノルウェーの攻撃はアンデルス・ベーリン・ブレイヴィックによる政府・民間人・青年労働者サマーキャンプに対する同時2回のテロ攻撃でした。この攻撃で77人の死傷者がありました。第一の攻撃はオスローでのレジュリン・スカファタレットという政府役員のビルの中庭で車の中の爆弾が爆発しました。この爆発で少なくとも209人が負傷して8人が死亡しました。第二の攻撃は2時間以内にブスクルのティロフィオルデンでのウトヤ島でサマーキャンプで発生しました。アンデルスはキャンプの参加者を盲目的に撃って68人が死亡して少なくとも110人が負傷しました。ノルウェーの警察はウトヤ島でアンデルス・ベーリン・ブレイヴィックを逮捕しました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はアジア大会聖火リレーでインドネシア大合唱の掛け声についてお伝えします。ジョクジャカルタ特別州と中部ジャワ州ソロシーで19日に第18回アジア大会の聖火リレーが行われました。沿道には多くの市民が詰めかけ、インドネシアの大合唱の掛け声をしました。ソロシーで多くのイベントが開かれ、8月18日の開幕に向けて盛り上げました。ジョクジャカルタ市内目抜き通りのマリオボロ通りでは、2017年10月からのイベント路上彫刻プロジェクトで設置されたアルミ製の大きなライオンの像の脇を通り抜けました。この像は自撮り写真スポットとして観光客にも人気です。4月20日はソロで多数のイベントが開かれた影響で、次の目的地での聖火リレーに遅れが生じました。同日、東ジャワ州ブリタール県にあるスカルノ初代大統領の墓や県庁舎を通過しました。午前9時ごろに始まる予定だったが、到着したのは正午過ぎでした。次のマランシーでも3時間ほどスタートが遅れました。21日、22日、両日も東ジャワ州内を巡りました。州内観光地のプロモ山では、河口周辺まで火星を運び、イジェン山では国際自転車レースのルートをランナーが自転車に乗って走りました。23、24両日にはバリ島に入り、タナロット寺院や新名称のガルダ・ウィスヌ・クンジャナなどを巡ります。25日に西ヌサタンガラ州マタラム市、26日、27日両日に西パプア州ラジャンパッケンとソロン市に入ります。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1.あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は 何ですか？2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミングそれとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年ボイスオブインドネシア国際クイズはラディオレプブリックインドネシアワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。
インドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジョクジャカルタン特殊のクアルビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、クアルビーチはジョクジャカルタのポンジョサリ村にある観光地です。ジョクジャカルタ市からは約 29km の距離があるため、ここに来るためには45分ぐらいかかります。リスナーの皆さん、クアルビーチには他のビーチにない景色、パインツリーがたくさんあります。このパインツリーのおかげでビーチの空気が涼しく感じて、または波が大きくならないんです。クアルビーチへの行く道はとても綺麗です。しかし大型バスで行くことは少し難しいです。なぜなら道が綺麗ですけども狭いです。そのためバイクや車で行った方がいいです。リスナーの皆さん、クアルビーチに大きな駐車場があります。また他のファシリティもたくさんあります。例えばモスク、トイレなどです。また美味しい料理を売っている店も多いので、ここにもビーチの景色を楽しむことがだけではなく、美味しい料理を食べることができます。クアルビーチのシーフードはとても美味しいです。直接海から魚や貝を取って、それからその新鮮な材料でシーフード料理を作ることができますから、味がとても美味しいです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はイテスの学生はトマトからのジェル電池を集めしたというニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、イテスのエネルギー源としての電池の使用は社会の日常生活から離れることができません。さまざまな電気製品、例えば携帯電話、リモコン、ラップトップ、パソコンなど全部バッテリーを使用しています。の学生担当者ランディ・ユーソフ・クルニアワンによると、電池にはリチウムや鉛などの環境に有害な電解質素が含まれています。使用済みの電池が無差別に排出されるか、またはリサイクルされないと、電池に含まれる重金属およびその他の有害物質素が水や土地に汚染し、最終的に人体に害を及ぼす可能性があります。そのためイテスの科学学科の学生はトマトを 電池の有害な化学物質の代用品として利用するジェル電池を作ろうと思っています。その学生たちは、フェブリリア・アガル・プラメスティ、アブドゥル・ムハラム・チャイラ・チタ、そして、プトリ・アウギスタ・ノル・アジザです。インドネシアのような熱帯地方では、酸味を持つビタミン C のソースの一つとしてのトマト、果物を探すことは非常に簡単です。トマトも比較的に安い価格で売られています。カンディ・ユーソフによると、電池の有害な化学物質の代用品として利用されるように、トマトは最初にビタミン C レベルで酸度を測定しなければなりません。それは電極と反応して外部回路に流入して電流を発生させる電子を再生するときにプロトン源としての酸を生成します。そして液体中トマト抽出物は小さな電圧を生成します。したがって電池に組み立てる前にトマト抽出物をアガロースの携帯に加えてゲル状態の電解質とします。アガロースの電荷は圧度または電解質密度を増加させることができます。電解液ミーティングにより電気圧値が高くなります。フェブリリア・アガル・プラメスティはスケールアップすると、このゲルベトリの電圧は大きくなれると思います。トマトからのゲルベトリも電圧を生成することができると考えられており、電流は非常に安定しています。前回の実験で学生たちが30分のバッテリーを実行すると電圧は0.985V になります。唯一の 0.015V の違いだけです。この革新を通じて、学生たちはトマトのジェルバッテリーを環境に配慮したバッテリーとして社会で使用できることを期待しています。リスナーの皆さん、これで我々は終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1.あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも
短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年ボイスオブインドネシア国際クイズはラディオレプブリックインドネシアワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのバンドノアをご紹介します。しかしその前にノアの歌アンダイカンカオダタンを聴いてください。
Setelah aku
スナーの皆さん、最初はノアホは2012年に成立されたバンドから来たポップロックバンドでした。その前2002年にこのバンドの名前はピーターパンです。しかし何人かのメンバーが引退してからバンドの名前はノアに変えました。現在ノアのメンバーはアリル、ウキ、ルクマンとダフィッドです。今まで彼らはすでに3つのアルバムをリリースしました。3つ目のアルバムは Sings Legion に名付けられて2016年にリリースされました。このアルバムでノアは1960年から1990年までの人気歌を歌います。前回聴いている歌の歌アンダイカンコーダタンはインドネシアの伝説のバンドの歌 Ghost Plus です。コスプラスのメンバーヨックスウォヨによると、作曲家のトニコスウォヨはこの歌で深い意味を与えます。それは人間が死んでからの状況です。リスナーの皆さん、次はノアの歌ビアルクスンディリを聴いてください。
Terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu, sayang, biarku sendiri. Sayang, biarku sendiri. Sayang, biarku sendiri.
リスナーの皆さん、Since Legion をリリースした時、同時に NOAH は他のシングルアルバムをリリースしました。それは、クポクポマラム、キサチンタク、サジャダパンジャンと、アンデイカンカウダタンです。そして、2017年の7月に、彼らは、ビアルコセンディリというシングルアルバムをリリースしました。この歌は、The Mercy というバンドで人気になって、チャールズ・ウタガロンに作曲されました。リスナーの皆さん、最後にノアの歌「チンタボカンドスタ」と「コポコポマラム」を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Oh,
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの voice_of_indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。